皆さん、こんにちは。宇宙産業テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界の宇宙産業から最新の技術動向やビジネスの動きをお届けします。今週は、日本の商業宇宙産業の躍進、アマゾンの低軌道衛星網がもたらす高速通信の未来、そして宇宙での医療応用やロボットによる衛星サービスといった新しいフロンティアに注目します。また、新宇宙探査に向けた革新的な動力源や、宇宙空間での AI コンピューティングの進化など、多岐にわたる興味深いニュースが届いています。
なるほど。宇宙開発が単なる探査から、私たちの生活や産業に直結する新たなフェーズに入っているのがよくわかりますね。では、詳しく見ていきましょう。まずは日本の iSpace のニュースですね。月着陸船、ウルトラの打ち上げに、国産の H3 ロケットが採用されたとのことですが、これはどういう意味を持つのでしょうか。
はい、iSpace が次世代月着陸船ウルトラの2028年の打ち上げに三菱重工業の H3 ロケットを採用しました。これは iSpace にとって初の国産ロケットによるミッションであり、日本の商業宇宙産業における月輸送システム構築への大きな一歩です。
国産ロケットの採用は業界にとってどんな意味がありますか？
国内の技術と産業が連携し、本格的な月輸送システムを目指す象徴的な事例と言えます。日本の宇宙技術の成熟度を示し、国際的な月探査プログラム、アルテミス計画など、拡大する月経済圏での存在感を示す戦略的な動きです。
なるほど。今後の見通しはいかがでしょうか？
将来の月面開発を見据えた技術連携がさらに深まるでしょう。月面での持続的な活動を支える輸送インフラの構築や、月資源利用への足がかりとなる可能性を秘めています。
日本の宇宙産業が国際競争力を高める上で重要なニュースですね。続いては、通信技術の話題です。アマゾンの衛星コンステレーション、アマゾンレオが、光衛星間リンクでスターリンクに挑むとありますが、具体的にどうすごいのでしょうか。
アマゾンレオは、各衛星に最大 100Gbps の光衛星間リンク、OISL 機能を搭載します。これにより、データが地上局を経由せずに衛星間で直接ルーティングされるメッシュネットワークを宇宙空間に構築し、高速で低遅延のブロードバンドサービスを提供します。
100Gbps とはすごいですね。これは業界にとってどんなインパクトがあるのでしょう。
従来の無線通信より大幅な高速化と低遅延化を実現し、特に遠隔地や海洋上での通信品質を向上させます。デジタルデバイドの解消だけでなく、将来的にはスマートフォンなどの民生用デバイスへの直接接続、D2D も視野に入れています。
宇宙からのインターネットアクセスがさらに身近になるのですね。今後の展開が楽しみです。次は、宇宙での医療研究の可能性についてです。宇宙腫瘍学という新しい分野が台頭しているとのことですが、これはどのような研究なのですか？
はい、微小重力環境と宇宙放射線が、がんの進行や薬の開発、治療法にどう影響するかを解明する研究です。宇宙空間は、がん細胞の転移や治療抵抗性といった、地球上では観察しにくいメカニズムを研究するユニークな環境を提供します。
微小重力下での研究が、地球上のがん治療にどう役立つのでしょうか。
がん細胞が地球上とは異なる形で増殖し、従来の細胞培養では困難な 3D 腫瘍モデルを形成することが示されています。これにより、薬の効き方に関するよりリアルな知見が得られ、難病治療薬の開発を加速させる可能性があります。
宇宙での研究が地球上の私たちにも恩恵をもたらすのですね。希望を感じるニュースです。続いては、宇宙のメンテナンスに関するニュースです。ノースロップ・グラマンが軌道上サービス向けロボット宇宙機を打ち上げたとのことですが、これはどんな役割を果たすのでしょうか。
ノースロップ・グラマンは、ミッションロボットビークル、MRV と、ミッション延長ポット、MEP を打ち上げました。MRV は、軌道上で衛星の修理、検査、移設、燃料補給、寿命延長などを自律的に行うロボット宇宙機です。
まさに宇宙のレスキュー隊ですね。業界にとってどんな意味がありますか？
衛星コンステレーションの増加と維持管理コスト増大に対応し、宇宙資産の運用効率と柔軟性を大幅に向上させます。衛星を使い捨てではなく、修理、アップグレード可能な資産へと変革する画期的なアプローチです。
宇宙デブリの問題解決にもつながる可能性がありそうですね。今後の展開が楽しみです。次は、新宇宙探査のロマンを感じるニュースです。NASA が土星の衛星タイタン探査に向けた原子力ドローン、ドラゴンフライの組み立てを開始したそうですね。
はい、地球以外で唯一、川、湖、雨が確認されているタイタンの表面を飛行し、生命の兆候を探す初の航空機です。2028年打ち上げ、2034年後半にタイタンに到達する予定です。
原子力ドローンとは珍しいですが、タイタンの環境と関係があるのでしょうか。
ええ、ドラゴンフライは原子力電池、RTG を動力源とします。太陽光に依存せず、夜間や視界の悪い条件下でも探査を継続できます。タイタンの濃密な大気と弱い重力を利用し、様々な地点を移動しながら科学分析や地形調査を行います。
地球外生命の可能性を解き明かす、非常に興味深いミッションですね。次は中国の宇宙開発から、再使用可能ロケットのニュースです。第1弾ブースターを海上ネットで回収することに成功したそうですが、これは画期的なことなのでしょうか。
はい、中国国家航天局 CNSA が長征 10B ロケットの第1弾ブースターを巨大なネットで海上回収することに成功しました。ネットシステムを用いた海上回収としては世界初の快挙であり、打ち上げコストを大幅に削減する可能性を秘めています。
ロケットをネットで回収するとは驚きです。どのような技術が使われているのですか。
大気圏に再突入するブースターがパラシュートやフィンで誘導され、洋上に展開された大型ネットにソフトランディングします。スペース X の垂直着陸とは異なるアプローチで、ロケット本体への損傷を最小限に抑え、迅速な再整備を可能にします。
中国も独自の再利用技術で宇宙開発競争に参入しているのですね。続いては韓国の革新的な電力技術です。韓国電気研究院ケリが50年以上稼働可能な炭化ケイ素 CIC ベースのベータボルタ電池を実証したとのことですが、これはどのように機能するのでしょうか。
ケリは充電や部品交換なしに50年以上の電力供給が可能なベータボルタ電池の実証に成功しました。放射性同位体が放出するベータ粒子を半導体で電気エネルギーに直接変換します。従来のシリコンよりも熱的安定性や放射線耐性に優れる CIC を基盤としているのが特徴です。
50年以上とは、まるで夢のような電池ですね。宇宙産業にどのような影響を与えますか。
新宇宙探査機や月面、火星探査ローバーなど、電力供給が困難な極限環境下での超長寿命電源として期待されます。放射線や極低温、高温といった宇宙特有の環境でも安定稼働が見込まれます。
宇宙のフロンティア拡大を支える、まさに画期的な技術ですね。最後のニュースは、AI と半導体の最前線です。インテルが宇宙向けプロセッサ、スターファイアを発表したそうですが、これは宇宙でどんな役割を果たすのですか？
インテルは、AI アクセラレーションと放射線耐性を統合した初の宇宙向けプロセッサ、スターファイアを発表しました。このシステムオンチップは、宇宙におけるオンボードデータ処理能力を劇的に向上させ、リアルタイム分析や自律運用を可能にします。
宇宙で AI が活躍する時代が来るのですね。具体的にどんな技術が使われているのでしょうか。
インテルの最先端 18A 製造プロセスと、ホベロス 3D パッケージング技術で構築され、X86 CPU コア、統合 XE グラフィックス、そして 75TOPS の専用 AI アクセラレーションを搭載しています。宇宙船などに対する堅牢性も確保されています。
宇宙船がますますスマートになるのですね。未来が広がります。
今週は、日本の商業宇宙の躍進、Amazon レオの高速通信、宇宙腫瘍学という新たな医療研究、ロボットによる軌道上サービス、タイタン探査のドラゴンフライ、中国のロケット回収技術、韓国の超長寿命電池、そしてインテルの宇宙向け AI プロセッサと、 宇宙産業が多岐にわたるフロンティアで進化していることを示しました。
宇宙はもはや遠い存在ではなく、私たちの生活や科学、産業に直接的な影響を与える、新たな経済圏へと変貌を遂げているのを強く感じました。技術革新のスピードに驚かされますね。来週も宇宙産業の最新動向を詳しくお届けします。宇宙産業テクノロジー最前線の時間でした。